それでは、揺れの教会の牧師の小町誠一先生に、あなた方は清いのですという題で、御言葉の取り次ぎをしていただきます。よろしくお願いします。
それでは最初にお祈りをいたします。私たちの主なる神様、あなたは私たちをあらゆる真理に導くために聖霊を使わしくださいました。私たちの耳を開き、心を整えてください。そしてあなたがお与えになる救いの言葉をことごとく受け入れることができるように主を導きください。イエス・キリストの尊い御名によって祈ります。アーメン。11月の最後の週に、12月でしたかね、前回11月でしたね、来て、その時ヨハネの13章の最初のところを共に見ることができました。最後の晩餐の様子をしばらくこれから私がここでお願いするときは続けてしようかと思っております。最後の晩餐の場所が用意されて、皆が席に着いたときにイエス様が立ち上がって、4節と5節でありますけれども、上着を脱ぎ手ぬぐいを取って腰にまとわれた。それからたらいに水を入れて弟子たちの足を洗い、腰にまとっていた手ぬぐいで拭き始められたというところまで前回共に学ぶことができました。6節から今日は見たいと思います。6節もう一度読みます。こうしてイエスがシモン・ペテロのところに来られると、ペテロはイエスに言った。主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですか。こうして、ということですね。イエス様がペテロのところに、来られました。最後の晩餐というと、私たち有名なあの最後の晩餐の絵を思い出しますけれども、横一列にずっと並んでいる絵ですけれども、どのように座っていたのか、どのような状況でこの最後の晩餐が行われていたのか実際によく分かりませんけれども、ペテロのところにイエス様が足を洗うためにやって来られました。最初であったのか、そうではないと思いますけれども、このあと26節のところでイエス様がパン切れをユダに与えることが出てまいります。ここからユダがイエス様のすぐ近くにいたことがわかるのであります。また23節にはヨハネがイエスの愛された弟子とありますけれども、ヨハネがイエス様の胸のところに横になっていたというふうに出ております。ですから全部座ってたわけじゃなくて、みんなこう寝転がってその場を最後の晩餐を守っていたと思われます。そのヨハネがペテロに合図したと出てくるのであります。どのような順番に、どのような席順で彼らがいたのか、そのようなことを想像しながらこのヨハネのこの13章を見るとまた楽しいかもしれませんね。さて、ペテロのところにイエス様が来られました。そして、7節、イエス様が答えられたところであります。私がしていることは今は分からなくても後で分かるようになりますとイエス様が答えられたのであります。この後で、分かりますというイエス様の言葉は直接的にはこの足を洗うことが終わったその後で私があなた方に説明しましょうということになるでしょうか。 それは確かに14節にこのようにあります。14節のところを目で見てほしいと思いますけれども、主であり地であるこの私があなた方の足を洗ったのであれば、あなた方もまた互いに足を洗い合わなければなりません。私があなた方にした通りにあなた方もするようにと、あなた方に模範を示したのです、とイエス様が弟子たちに答えるところがございます。この言葉が今は分からなくても後で分かるようになりますという、そのイエス様の言葉の、まあ、答えであったでしょうか。あなた方もそうするように私が模範を示したということになります。しかしイエス様が上着を脱いでまたそれを着たという動作の中に、前回少し触れましたけれども、イエス様が命を捨てられて再びそれを得るという、復活するという意味が含まれていたということを前回ちょっと私たち学ぶことができました。足洗いによってそのことをイエス様は教えようとされたのでありました。私たちがこのイエス様の最初の言葉、今は分からなくても後で分かるようになりますというこの言葉に多くのことを教えられ気づかされることがあるのであります。私たちの生涯においてさまざまな出来事が起こります。それらは理解できないことで満ちているのであります。現に、ここ清子さんいらっしゃいますけども、清子さんの状況はなぜ神様がということになるような状況になっているのであります。病気があったり悲しみ、また失望の時、あるいは何かに失敗したと思われる時に、それらはすべてなぜですかと神様に問いかけることが私たちはあるのであります。その時に分からないことでも、そこに神様の永遠のご計画がある、神様がそれを導いてくださっている、導いてくださっていたんだと後で私たちは知ることができるのであります。そのことを今分からなくてもということの中に私たちは覚えるのではないでしょうか。それを聞いてペテロはイエス様に言いました。8節です。決して私の足を洗わないでください。イエスは答えられた。私があなたを洗わなければあなたは私と関係ないことになります。これはペテロの強い言葉であります。絶対に永遠に洗わないでくださいという意味でペテロはここでイエス様に言ったのであります。これに対するイエス様の言葉、私があなたを洗わなければあなたは私と関係ないことになりますとイエス様がおっしゃった。イエス様が7節で私がしていること、私がしていること、8節で私があなたを洗わなければと言われたように、イエス様がなさっているこの足洗いは、足を洗うという行為はイエス様が一方的にしてくださることでした。私がしていること、私があなた方を、あなたをということであります。ここにその足洗いの意味があるのであります。それは誰が誰によってどのようにして救われるのかを教えようとされた、それがこの足洗いの行為だったのでありました。イエス様がその人の罪を洗い流すのでなければ救われないのであり、その人はイエス様の救いの御業と何の関係もなくなってしまうのであります。その魂はイエス様によって洗い清められなければ救われないのです。そのことをイエス様は足を洗うことによって象徴的に示そうとされたのでありました。この足洗いにはいろいろな意味があります。イエス様の謙遜を学ぶように、奉仕の心を知るようにという直接的な教えの他に、象徴的にイエス様の十字架の死と復活が込められていた、これは前回触れましたけれども、そしてもう一つ 今日のところでイエス様によってのみ魂が洗い清められて救われる、そのことをイエス様はこの足洗いを通して示そうとされたのでありました。それを聞いて旧説シモンは言いました。主よ、足だけでなく手も頭も洗ってください。ペテロは、まあ、聖書を見ると本当に衝動的でありますし、熱心でありますし、感情的でありました。またたびたび失敗することもありました。ペテロはイエス様から何の関係もなくなると言われて恐ろしくなったのでありましょう。ペテロは今イエス様に足を洗っていただくことがイエス様との関係を結ぶことになるのであれば、もっとイエス様との関係を深めるために足だけではなくて手も頭もすべて洗ってくださいとペテロは頼んだのでありました。しかしイエス様はこう答えられました。十節、イエスは彼に言われた。水浴した者は足以外は洗う必要がありません。全身が清いのです。あなた方は清いのですが皆が清いわけではありません。イエス様は何をここで言ったのでありましょうか。イスラエルでは宴会などに招かれた人は家を出るときに水浴びをして出かけたようであります。出かけました。そして宴会の席に着くときには足の汚れを洗ってその他は洗う必要がなかった。そのようなことにイスラエルではなっていたようであります。それと同じですとイエス様がここでおっしゃったのであります。イエス様によって罪を許され義と認められた者はすべての罪が洗われ神様の前に清いものとされたのであります。イエス様はこの時水で足を洗われるそのことを通して弟子たちの罪が清められるそのことを示されたのでありました。イエス様の十字架を信じて罪が許されました。それを義とされると言います。この義は信じたときその時に認められ与えられるものであります。また二度目三度目と何度も義とされる必要はありません。この後クリスチャンは清められていく道、聖化されていく道と言いますけれども、その歩みがクリスチャンの歩みが続いていくのであります。しかし私たちはこの世に生きる者として生きるときに罪に汚れてしまいます。その罪をすでに許していただけるといういただけているという約束を神様の前に出ることによって私たち覚えるのであります。聖書の約束はこうあります。第一ヨハネの1章9節であります。もし私たちが自分の罪を言い表すなら神は真実で正しい方ですからその罪を許しすべての悪から私たちを清めてくださいます。自分の罪を言い表すなら、第一ヨハネ1章9節のお言葉でありました。私たちは主の祈りで私たちの罪をお許しくださいと祈り、礼拝において罪の告白また罪の許しを通してイエス様を信じた時に私の罪が許されたことを覚え感謝するのであります。さてイエス様はここで皆がそうではありませんと言われました。これはイスカリオテユダのことであります。これはイエス様が足を洗ったユダへの、イエス様はユダのところでも足を洗われました。ユダに悔い改めと 罪の許しに導く最後の言葉でありました。イエス様の中に、ユダ、あなたも清くなれるのですよという思いがあったでしょう。しかしイエス様はユダの心をすべてをご存知であったのでありました。イエス様がユダが何をしようとしているのか分かっておられたのでありました。さて、ここからいくつかのことを覚えたいと思うのであります。これ以降のところが修法の要約のところに出てくる箇所であります。イエス様が先ほど言いました7節、私がしていること、8節の私が現なければと言われたことに、私たち注目していたのであります。足洗いは弟子たちがイエス様に足を洗ってくださいと言ったわけではなくて、弟子たちの願いではなくて、イエス様がそうしてくださったということであります。ペテロたちがイエス様の弟子となったこと、イエス様の後をここまでついてくることができた、それもイエス様からの働きかけ、イエス様が選んでくださったからでありました。ヨハネの福音書の15章16節、プリントにあるでしょうか。私が、あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選び、あなた方を任命しましたという言葉があります。イエス様が働いてくださっている、そのことを私たち覚えたいと思うのであります。二つ目は、ペテロはこの時イエス様のなさったこの足洗いの意味がよくわからなかった。ペテロの洗わないでくださいと言ったり、また手も頭も洗ってくださいというような的外れな理解でありましても、イエス様がおっしゃった私がしていることという罪の贖い、イエス様による罪の許しがペテロたちに行われたということであります。わからなくても、もうあなたは清いんですよと言ってくださった。イエス様の贖いは、神様が自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられた、エペソ 1-5 の言葉ですけれども、自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられたその人たちの救いについて、何がどうあろうと事実それは行われるのであります。意味がわからなくても、イエス様の理解が不十分でも、あるいは不完全かもしれません、これから失敗するかもしれません、しかしその人の罪はもう問われないのであります。キリストの贖いによって罪の罰が償われ、神様の前に罪なき者として受け入れられたのでありました。罪の許しは全ての罪に対してであり、完全であります。聖書の約束であります、御子イエスの血が全ての罪から私たちを清めてください。第一ヨハネ一章七節の言葉を言いました。すべての罪から私たちを清めてくださいます。罪の許しはその通りであります。イエス様は私たちを愛して十字架にかかってくださいました。十三章一節で、世にいる自分の世にいるご自分の者たちを愛してきたイエスは彼らを最後まで愛されたと言われた、その愛でありました。私たちは今日このイエス様の愛に応えて、イエス様を私の救い主として、私の主として、これからも心から礼拝し続けたいと思うのであります。お祈りをいたします。愛する父なる神様、イエス様が弟子たちの足を洗われた、そのことについて私たちは何、どういうこと、どういう意味なのかということを イエス様は何をなさろうとしていたのか、そのことを一つ一つ見ることができました。イエス様の十字架によって私たちの罪が許されたこと、すべてが許されたこと、足だけではなくて手も頭もと、そうですが、本当にすべてがもう許されている、清められているということを、今日イエス様のこの言葉の中から私たち理解することができました。私たちもイエス様によって罪許されたものであります。多くの罪を犯す可能性のある私たちでありますけれども、その罪をもすべてあなたが許してくださいまして、日々悔い改めの道を歩むときに私たちが清められ、そして主の御国へのそのところに主の御国への道を私たちが歩んでいけることを覚えて心から感謝いたします。今日もイエス様によって私たちが許されたこと、本当に感謝いたします。そのことを覚えながらまたこの1週間歩むことができますように、イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。